9月6日金曜日です。今日は古川流です。
はい、
今月のお題をお願いします。
娘
です。
そうです。弘前出身の一時国民的作家だった佐藤光禄の娘の佐藤愛子の話からね。
はい、
佐藤愛子は結構、古川流にも詳しくて、で4倍の話謎をしてある人に叱られました。
そうですか。
和江さんにあんなの読ましちゃいかんじゃないか。
そうですか。同情くださった方がいらっしゃいましたか。
でも僕はね、和江はプロだからやるときはやるんですよ。
やりましたけど、ちょっと恥ずかしい部分もありました、
で、佐藤愛子、もともとこれは、映画で90歳何がめでたいというやつの話からね、
はい、
ボルトも見に行ったとか、ボルトのお母さんとお父さんがねとか、そこから行ったんですよね。
そうでした、
で佐藤愛子は昨年100歳になった、
ね、100歳になられたんですね。
で佐藤愛子役は草笛光子がね、はい、なんかプレゼントしようと思う、でなんか情報がないかと思って聞き耳を立てていたら、おかずが来ないと言って。
おかずですか。
でどういうことかというと、高齢者の常として、あの人にお土産とかお中元持っていかなくちゃという時に、何もらうと思います。
お菓子ですかね。
ね、お菓子、やっぱケーキよりは和菓子とか、
ね、和菓子ですかね。
ね、有明も今ね、ね、日本茶とかね、はい、海苔とかね、でせっかくのいただき物に文句をつけるわけではありませんが、しかしどうせくださるならば、たまにはチョコレートとか、ローストビーフだとか、少し
いいです、
食べ応えのあるものと、ね、草笛光子も思わないわけではない、そして佐藤愛子もそうだったと。で一応佐藤愛子に聞いたそうです。したらね、お肉。
やっぱりお肉ですか。
和江のように鶏肉ダメ。豚肉もよりも
牛肉です。
しかもすき焼きやしゃぶしゃぶで食べる薄いお肉ではなくて、ステーキ用の分厚いのが好きなの。
厚切りステーキ。
で言ったと。100歳まで健康で、ね、心もシャキッとしていらっしゃる理由の一つは肉。
やっぱり牛肉でしたか、
ね、
牛肉説、
ね、で99歳まで長生きした瀬戸内寂聴も、それから95歳まで元気だった橋田壽賀子もステーキが大好物で、草笛光子もね、かくいう私も疲れたなと感じた時は、ステーキ、
長寿の法則、
ええ、ステーキ。その薄い焼肉を何枚もいただくよりは、厚みのあるステーキ少しだけで。そして佐藤愛子先生のお誕生日に厚めのヒレ肉を送ったそうです。
あ、そうで、レアで召し上がるんですかね。
でしょうな。で、映画が完成して公開の前日に行われた試写会に、佐藤愛子のメッセージが来た。こういうことです。
それではご紹介させていただきます。
はい。
草笛さん、映画90歳何がめでたいの完成おめでとうございます。お疲れ様でした。常人にはとても理解できない佐藤愛子という人間を演じた草笛さんには、つくづく私のおかしさが身に染みて困惑されることも多かったのではないかと思うと、同情申し上げるやら申し訳なく思うやら、心中察するにあまりあります。幼稚園児やメイド服、幽霊や落ち武者など、私が親しい友人に送った年賀状のコスプレ写真の撮影にも大変苦労されたと聞きました。
いろんなのね、やるんで。
肺炎になられたと聞いた時には驚きましたが、たちまち回復されて、さすが90歳、まだまだお若いとほっと胸をなで下ろしました。私は90歳何がめでたいの最後に、人間はのんびりしようなんて考えてはダメだということが90歳を過ぎてよくわかりましたと書きましたが、100歳になったこの頃はのんびりというのがどういう状態なのかわからなくなってきました。のんびりしているのではなく、ぼんやりしているだけなのか。今から思えば、あの頃はすごく元気だったんですね。90歳の草笛さんののんびりと100歳の佐藤愛子ののんびりは違うと思います。今度お目にかかるときに、お互いののんびりについて話し合いましょう。その日を楽しみにしています。お元気で。
だよね。 60から70、70から80のそのどんどんその差は90と100じゃ相当違うだろうな。
実感してみないとわからない世界かと思いますけど。
ね、でさ、ほら予売の話をこの間して、で俺は予売も捨てたもんではないみたいなこと言って、まあ和江さんに品種を買ったという。
今の時代にはそぐわない、ねね、少子化対策。
でも少子化対策考えないともう全く違う視点から考えないといけない。
本当あの待ったなしで、うん、岸田さんもね、あの異次元の少子化対策、ね。異次元が予売とは思わなかったです。
そしたらね和江さん。
はい。
読んでないんだけど最近出た本で結婚の社会学という本があって、
あ、そうですか。
チラッと見たチラッと、はい、したらあの日本の女性は 1.26 人、フランスでは 1.79 人女性が産むのね。で産む年齢は約30歳ぐらいなんですよね。で日本人はフランス人は33歳ぐらいで産んでる、
はい、
だから遅いんですよフランス人ね、うん、ここが違うんですよ。婚外子っていうのかな、つまり結婚してなくて産む割合が日本は 2.4% だけどフランスでは 62% も。
あ、それなんかで見ましたね、あの少子化対策でフランスとの違い、
ここが肝心でしょ
う、はい、
ね、だから、まあ、予備でできた子はみんなの子みたいに思えるかどうかですね。したらそのこれ見て政府の予備禁止列の明治に出た、明治にね、
うん、
それまではまあ見て見ぬふりなんでしょう。したら娘たちはどう思ったかと、お嫁に行けなくなっちゃう、え、あの予売でされてお嫁に行けなくなっちゃうんではなくて、
うん、
予売がなくなるとお嫁に行けなくなっちゃう、うん、えってなんでかと思ったら、つまり、そういうその予売はいかんっていう、予売はやばいっていう、そういうのでそのお見合いになるわけですよね、うん、お見合いだと条件ね、
うん、
あそこのなんちゃんはなんだか、うん、で普通の女の子はとてもそういうそのじゃあそのお嫁に行けなくなっちゃうという論理だから、
うん、
友人婚みたいなのが、
うん、
まあ、
なるほど、
減ると、
それをきっかけに、
うん、
で結婚に至るというケースも、
そうそうそう、ということです。前にもやりましたけどね、じゃあ誰の子供か分かんない時は、
う
ん、娘に選ぶ権利があると、
う
ん、ね、そういうのだから、でさ、やっぱりさ、あの里見ドクターも書いてるんですけど、そのあのガザ侵攻見てるとね、子供たちないでね、
はい、
でもガザ地区子供たちの多さに驚くと、もともとガザ地区は非常に狭い地域に何百人も詰め込まれているけれども、どうしてあろうほどマラハンドがいるんだと。日本は子供が減って大問題ね。そして、韓国も深刻、韓国はね 0.7 人ね、生まれた赤ちゃんの数は10年前に比べて半分。日本や韓国、中国も少なくなった。住宅や教育の費用など経済的な不安および将来の社会に希望が持てないなどがよく理由に挙げられる。
そうですね。
しかしそれで説明がつくかと。ガザや、ロヒンギャの人たちの現状ははるかに悲惨で、今後に希望が持てる状態だと思えないでしょ。
確かに。
なのに向こうは、
うん、
ワラハンドとか妊婦で溢れているぞと、
うん、
日本でもね、出生数が急増したベビーブーム、オラが生まれた頃ですね、あの辺はね、段階の世代を産んだ時ね、不安のない希望、不安のない希望の時代では決してなかったと。日本は焼け野原と食糧難の明日をも知れぬ時期だったのにね。でそもそも将来に不安のない時代なんて世界史上にどれだけあったのかと、
うん、確かに ね、
でも人間は子供を作り続けてきたと、
うん、
それにブレーキがかかったのは子供を産み育てることの優先順位が下がってしまったからではないか、他にやることがあってそっちの方がもっと大事になったんではないか、
うんうん、確かに。
その綾子はかつてね、アフリカの人口爆発に関して夜が明るくなってテレビがあるだけで出生率は下がると言った。他にやることの選択肢があるだけで違ってくるって言うんですよね。
そういうことですか、
ええ、だから、まあ、子作りはね、まあ、欲望のためと言わずに、なんつう、もともと考えてすることではないと、うん、だからその子作りの優先順位が個人としても社会としても下がっていってるんじゃないかと。さあこれからどうなっていくのか。 という話子でね、この話はもうちょっとあるんですが時間ですね。
はい、では、はい、プラスワンに行きます。ミケです。
ミケね、これ今日前にもかけたんですけど、はい、ところがこの曲がねウィークリーの時に前奏で終わっちゃったんだ、
はい、
で一緒にこう一緒に歌おうと思ったらガクガクって来たというのでもう一回かけます。
ミケで長い髪の少女。